SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。5月16日 SBS 日本語放送ニュースです。連邦国会の野党が今夜火曜夜に発表された政府による新年度予算案の対案を発表します。自由党のピーター・ダトン代表が国会で、自由党と国民党が今政権を取ればこのような内容にするという予算案を示します。ダトン代表は演説で、移民の増加や住宅不足、広い範囲にわたる住宅危機について話すとみられています。自由党のアンガス・テイラー影の増相は、政府が人口の増加と住宅の供給それぞれのペースを合わせない限り、オーストラリアンドリームはリスクにさらされることになると述べました。労働党のファティマ・ペイマン連邦上院議員が、イスラエルによるガザ地区への攻撃をジェノサイド、集団虐殺だと発言したことを受けて、アンソニー・アルバニージ首相はペイマン議員の発言を非難しました。ペイマン議員は昨日声明で、イスラエルとハマスの紛争に対する連邦政府の姿勢を強く批判し、イスラエルによる攻撃はジェノサイドであり、そうでないように振る舞うことはやめるべきだと述べました。議員はさらに声明の最後で、パレスチナのスローガンを用い、川から海までパレスチナは自由だと結んでおり、保守派の議員やアルバニージー首相が問題視しています。アルバニージ首相は ABC ラジオナショナルで、問題となっている箇所について、イスラエルとパレスチナの二国家の共存を目指す取り組みに反するもので不適切だと述べました。
What's appropriate is a two-state solution. A two-state solution where both Israelis and Palestinians have the
right. 適切な解決策は二国家の共存で、イスラエル人もパレスチナ人も安全で平和繁栄の中で生活する権利があります。そこに一つの国家しか存在できないと主張するのは、イスラエルにとってもパレスチナにとっても利益になりません。そうすることは多大な対立と悲しみにつながります。アルバニージ首相でした。オーストラリアのスコット・モリソン前首相がアメリカを訪れ、ドナルド・トランプ前大統領と会談しました。モリソン前首相の訪問は歓迎され、会談ではオーストラリア、アメリカ、イギリスとの安全保障の枠組み、オーカスについて話し合われました。自分の著書のプロモーションのためにアメリカを訪れていたモリソン前首相は、ソーシャルメディアにトランプ前大統領と写った写真を投稿しました。モリソン前首相は ABC に対し、オーカスについてトランプ前大統領がどのような立ち位置にいるのか、今は明かすことができないと述べました。
Well, I'm not going to go into that because obviously a private conversation, but just to say it was a good opportunity to explain how AUKUS.
そのことについては話せません。プライベートの会談です。言えるのは AUKUS について説明できる良い機会だったということです。AUKUS がどのようにインド太平洋の問題に対処でき、オーストラリアがどのように貢献できるのか、そして自由で開かれたインド太平洋を維持していく上で、AUKUS が信頼できる抑止力になるということなどです。オーカスが軍事的な調達だけではなく、もっと広い戦略的な役割を果たせることです。高いレベルで足並みが揃っています。モリソン前首相でした。ニュースを続けます。オーストラリア統計局が今日発表した4月の失業率は 4.1% となり、3月の 3.9% から上昇しました。期間中におよそ3万8000人分の雇用が生まれた一方で、 失業者の数もおよそ3万人増えました。市場では7月の失業率は 3.9% を予想しており、予想よりも悪い結果となりました。しかしオーストラリアの労働市場は成長を続けており、失業率は平均を下回る水準が長く続いています。3月の失業率は当初は 3.8% でしたが、今回 3.9% に上方修正されました。今週14日に発表された新年度予算案での経済見通しでは、失業率は今年度中の 4% から来年度には 4.5% に上昇すると見込まれています。同性カップルによる子育てを扱った本をシドニー西部のカンバーランドシティカウンセルが地域の図書館で禁止し、反発が広がったことを受けて、カウンセルが禁止決定を一転覆しました。今後は本が図書館に置かれることになります。カンバーランドシティカウンセルはパラマタ周辺の地域で、住民はおよそ24万人です。今月初め、カウンセルの議員による投票で同性カップルの子育てを扱った本や資料などをカウンセルの図書館で禁止する決定を僅差で下していました。しかしその後、コミュニティからの反発や州政府からの補助金の支給が危ぶまれたことなどから、カウンセルの議員が昨日会合を開き、改めて投票を行いました。議員は15人全員が出席し、警察も警備に当たりました。カウンセルの議員の一人、ダニエル・ウィーラー氏は投票に先立ち、公開フォーラムでこのように語りました。
You are engaging in censorship. Cumberland Council has welcomed wave after wave of refugees and migrants.
これは検閲に私たちが手を貸すことです。カンバーランドカウンセルはこれまで多くの難民や移民を歓迎してきました。本を禁止し、一般の人が手にできる情報を検閲するような政府から逃れてきた人もいます。ここでそのようなことが行われるべきではありません。ウィーラー議員でした。カウンセルの建物の外では数百人が集まり、本の取り扱いについて抗議活動を行いました。ニューサウスウェールズ州の公立病院で、看護師など医療の現場に従事する人が患者との一対一の時間を取れるようにし、シフトで必要となる最小限の人員配置の改善を進めるため、州政府が取り組みを行っています。この取り組みが行われているのはリバプールとノースショアの大病院2カ所で、現在数十人規模で看護師や助産師の新規採用を進めています。この病院2カ所では、今後3年間かけて合わせてフルタイム換算で70人分の職員を採用します。すでに数名の看護師がそれぞれの病院に採用されています。東ヨーロッパスロバキアのロベルト・フィッツォ首相が同国のハンドロバで銃撃され、腹部を負傷しました。スロバキアの副首相によると、フィッツォ首相に命の別状はありません。現地メディアによると、銃弾は首相に向けて5発発射され、銃を撃ったとみられる71歳の男が拘束されました。スロバキアは NATO と欧州連合の加盟国で、これまで目立った政治的な暴力の歴史はありません。ロシアのウラジミール・プーチン大統領とアメリカのジョー・バイデン大統領はそれぞれ銃撃事件を強く非難しました。続いてスポーツ、サッカーです。女子のアジアカップ2026年大会がオーストラリアで開催されます。昨日バンコクで開かれたアジアサッカー連盟の委員会で決まりました。試合はニューサウスウェールズ州、クイーンズランド州、西オーストラリア州で行われます。26年大会の開催国には、当初オーストラリアの他にも3カ国が立候補していました。しかしその後辞退しています。オーストラリアは昨年、ニュージーランドと共同で女子のワールドカップを開催し、大きな成功を収めています。続いてファイナンス、エクスチェンジレートです。お昼の時点での数字です。オーストラリアドル1ドルは日本円で102円99銭、US ドルで 66.98 セント、ユーロで 61.49 セント、イギリスポンドで 52.75 ペンス、 また US ドル1ドルは日本円で153円73銭で取引されています。そしてお天気です。お昼の時点での明日17日金曜日の予報です。パースは晴れで最高気温は28度、アデレードは時々曇りの予報です。最高気温は21度、メルボルンは時間が経つにつれて雨となりそうです。最高気温は17度、ホバートは雨で最高気温は13度、キャンベラは時々曇りで最高気温は19度、シドニーも時々曇りで最高気温は23度、そしてブリスベンは 1、2度雨が降りそうです。最高気温は23度、そしてダーウィンは晴れで最高気温は35度の予報です。以上ニュースとお天気でした。お知らせの後は音楽、そしてカレントアフェアーズに続きます。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 LIKE、 いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。